このポッドキャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが些細な出来事の中に良かったを見つけて日々の生活にほんのり明かりを灯すハッピートークバラエティです。美容や健康、商品レビュー、気になるサービスの体験レポートなどを語ります。あなたも一緒に良かったを探しませんか。収録日4月27日です。もうそろそろゴールデンウィークに突入という方もいらっしゃるのかな。私はそもそもカレンダー通りの稼働をしていないので、あんまりゴールデンウィークといってもピンとこないんですが、でもやっぱりお客さんからの連絡がガーンと減りますので、なんとなくね、自由な感じというんでしょうか、縛られない感じで過ごせるのが嬉しいです。ですね、ただいま収録中、ちょうど午後3時半ぐらいなんですけれども、たった今ですね、1月の末に私が道端で保護しました猫ちゃんが全身麻酔で手術を受けることになっておりまして、もうそろそろ始まってるんじゃないかなと思うんですけれども、もうとにかく今は無事に終わってほしいなと、そんな気持ちでいっぱいでおります。まあ、こんな時にね、わざわざ収録しなくてもと思ったりもするんですが、なんかやってないと落ち着かないので、だったらちょっと喋って気持ちを落ち着かせたいなと思って収録ボタンを押してしまいました。手術と言いましても、何かね重篤な病気があるとかっていうことでは今のところなくって、保護した時から口の中の状態がすごく悪い猫ちゃんだったんですね。口内炎というか歯肉炎がありまして、常に口から出血しているというような状況でした。で、拾った当初は全然元気がなかったので、まずはちょっと太ってもらったりとか、元気を取り戻すためにですね、食べてもらって、まあ、普通ねそんなに口の中が出血している状態だと食べられない子もいるようなんですけれども、たまたま、その保護猫ちゃん、ハチと呼んでますが、ハチちゃんはですね、食欲だけは人一倍というたくましい子だったので、ご飯食べまして、結局拾った時から比べると 600g ぐらいかな増えました。もともとね、すごく軽かったので、まあまあ、3キロ超えてるんで、なんとか、ちょっと痩せてるねぐらいの状態まで持ち直しまして、でね、3月にも1回全身麻酔で、その歯科処置というのをしたんですね。そうそう、人間だったらね、歯を抜いたりとかするのって別に、部分麻酔で覚醒しながらできるんですけれども、猫ちゃんの場合は暴れちゃうんで全身麻酔になるんですよ。で、3月末に1回全身麻酔で、猫の場合結構歯肉炎の原因になるのって歯自体が悪さをすることが多いんですね。歯の根元に歯周病菌のようなものが繁殖してしまって炎症を起こすってことが多いので、明らかに悪い歯というのは1回3月末で抜いたりとかして処置をしました。で、まあ野生の猫ちゃんだとね、歯がないと食事も困るんでしょうけれども、室内で飼われてる猫ちゃんだとウェットフードとか今いろいろありますので、歯がなくてもねそんなに生活は困らないんですよ。で、快適そうに見えたんですが、やっぱりね、手術から2週間ほどしたらまた血を流すようになりまして、でね、もう嫌がってね口の中全然見せてくれないんで、病院連れてっても全く治療が進まなくて、でもしかしたら、前回取り残した歯っていうんですかね、目視では確認できない歯茎の中に埋もれている歯がまだあるのではないかと、要はその歯茎から出てる部分が折れちゃって根元だけが残ってるような状態でも炎症が起こるらしいので、それをちゃんと確認しましょうということで2回目の手術に相なりました。短い期間にね全身麻酔2回もするっていうのはどうなのかなと、結構その保護猫ちゃんハチは高齢ということもありまして、腎臓が良くないのであまりね麻酔も本当は望ましくないんですけれども、ただやっぱりどう考えても QOL が今のままでは低すぎるということで、先生と相談の上、もちろん術前の血液検査もやって、とりあえず今の体力なら全身麻酔なんとかなりますよねっていうことで手術に踏み切りました。コロナ禍以降猫が人気だそうで、 もともとね、ワンちゃん猫ちゃんってペットとして飼ってらっしゃる方もすごく多いと思います。この良かった探しを聞いてくださってる方の中にもワンちゃん猫ちゃんと暮らしてるよって方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱり動物と暮らすといろいろこうなんて言うんでしょうね、死生観みたいなものだったりとか、いろんな感覚が多分人間だけで暮らしてるのとは違ったものになってるなって私自身は思います。私が主体的に動物を飼い始めたのは22、3の頃かなに猫を飼い始めて、で今4代目4匹目プラス保護猫のハチちゃんで5匹目かな、深く関わりを持った猫は5匹ということなんですけれども、特に猫だからというところも大きいと思うんですけれども、全然思うようにならないんですよね。例えば生活のペースとかも彼らは好きなように生きてます。そうそう、生活のペースで言うと、私子供の頃から朝ごはん何時に食べて昼ごはん何時に食べてみたいなのがすごくね、なんかね抵抗があったんですよ。その同じ時間に何かをしなきゃいけないってことに対する拒否感が強い子だった気がするんですね。でこれ動物飼い始めてから中はちょっと確信に変わったところでもあるんですけど、その人間だけじゃないですか、時計通りに動いてるのって、これって不自然じゃないのかなって思うんですよね。動物ももちろん腹時計みたいなのはありますよ。だいたい何時ぐらいによく食べてとかはあるんですけれども、それがこう分単位ではないじゃないですか。人間だって動物ですからね。なんかその分単位であまりこだわって生活しなくてもいいんじゃないかなと思うんだけど、やっぱどうしても社会生活営んでるとみんなで足並み揃えてっていう風になっちゃうのがね、なんとなく私は性に合わないなと思ったりするんですが、まあ、そういう自分の生きづらさみたいなのも動物と暮らすようになって合点がいくところもたくさんあります。調子が悪かったら寝て治せばいいし、お腹が減ったら食べればいいし、お腹が減ってなかったら無理して食べなくてもいいっていう、なんかそういうね、できるだけ自分で判断して自分で調節して生きていくっていうことが実は健康にはとっても大切なんじゃないかなと思ったりするんですよね。まあ、そうは言っても学校に通ってたり会社にね通勤してたりするとそんなことばっかりも言ってられないとは思うんですけれども、でもできるだけなんか自分の体が欲するように生きていきたいなとは思います。本当にね、生き様も死に様も含めて、学ぶところがすごく多くって、私なんかはまだまだサンプル数が少ないのでそんな語れるほどではないんですけれども、こんな風に、まあ、生きて死んでいきたいなみたいな、なんとなく理想像みたいなのがふんわりと固まりつつあるなという気もいたします。保護猫ハチちゃん、とりあえずね、歯科処置までは結構こう全身麻酔とか医療にがっつりと頼って今病院にも通ってお願いしているところではありますけれども、まあ、この先はね極力、彼の意思を尊重してというのも変ですけれども、彼らしく、生きるサポートをあくまでもするだけにとどめたいなとは思っております。よく子どもの教育のために動物を飼うといいとかっていう話がありますけれども、これは本当にその通りだなと思う面もありますし、やっぱりね結構強烈なんですよね。強烈なので子どもさんの性格性質によっては何かしらの傷を残してしまうようなこともあるのではないかなという気はします。それも含めてちょっとずぶとくなってほしいっていう親の期待があって動物と暮らすっていうのは一つの選択かなと思うんですけれども、人間ってやっぱりきれいきれいにしてるじゃないですか。例えば排泄行為一つとってもトイレの中でね人に見せないでやるけれども、当たり前のように動物はその辺でしますしね。うちの今飼ってる猫ちゃん2匹いるんですけれども、お兄ちゃんの方もおじいさんですけれども、なんて、トイレでしてくれませんからね排泄なんで毎朝私はこれを片付けるところから一日が始まるんですが、まあ、そういうね人間が隠すことも動物は全部見せてきますし、亡くなる前の姿とかもねやっぱり、ショッキングなこともありますよね。それこそ今保護してる猫ちゃんなんて 口から血だらだら常に流してますからね。あれちっちゃい子が見たら結構ショックじゃないかなと思うんですよね。人間は特別じゃないんだっていうことを早いうちから知ってもらうという意味では、お子さんと動物と一緒に暮らすっていうのはすごくいいことだなと思います。でもなんか人間に合わせて動物を人化して、飼育するっていうのは個人的にはいかがなものかなと思いますね。やっぱり動物と人間は同じ動物だけど生き方が違う、暮らし方が違うところもたくさんある、種類が違うんだから当然違うっていうところは線を引いておくっていうのが私なりの動物との付き合い方です。私は人間の子供、自分の子供いませんけれども、もしいたとしたら多分そういうふうに子供にも教えながらペットと暮らしてたんじゃないかなというふうに思います。前回の配信、あなたは何に依存しているにコメントをいただきました。ゆきちゃん、いつもありがとうございます。この春見ているドラマはいくつかあるけど、石原さとみのデスティニーと大河ドラマかなといただきました。あんまり身近な大人の女性から大河ドラマの話聞くことって今まであんまなかったんですけれども、今回の大河についてはいつもと違う魅力があるのかなと思うんですけれどもね。なんせ大河ドラマって見始めるとめちゃ長いじゃないですか。私2022年の、鎌倉殿はすごいハマって見てまして、鎌倉殿があまりに面白かったんで、ここでなんかちょっと息継ぎみたいな感じでお休みしてしまって、2023年のどうする家康からは大河お休み期間に入っちゃってるんですけれども、そこまでみんなが言うんだったら、なんか見りゃよかったななんてちょっと思ってたりもしますが、若干覚悟がいるのでね、追っかけで見ようかどうか今まだ悩んでいるところです。ゆきちゃんがおすすめしてくれてるデスティニー、これネットフリックスで配信してるんですよね。なのでこちらはですね、まだ今なら追っかけてもそう大して大変じゃないので見ようと思っております。ごめんなさい、枝葉それましたが、ゆきちゃんのメッセージに戻ります。デスティニーの話、事情が複雑で先が読めない感じが好きです。ストーリー以外にデスティニーは石原さとみちゃんの自宅がおしゃれで、どうしたら近づくかヒントを探しながら見てますと頂戴しました。ほうほう、小道具っていうのかな、大道具セットが素敵なのね。やっぱりドラマってそれも見どころですよね。これちょっと私この後慌てて追っかけますんでチェックします。さらにゆきちゃんからのメッセージ続けます。子供の私はストレスがたまるとポテチに手を出す。最近の物価高で容量が減ったのをいいことに軽く一袋食べちゃう。これが最近週1くらいの頻度で、たまではなくなってきたかも。スナックも昔より考えて作られているとはいえ、良くないよね、といただきました。私はね、ついついストレスがたまると買い物に走ってしまうんですが、ゆきちゃんはポテチに走るということで。そうね、最近もうめっちゃ少ないですよね。一袋の中に入ってるポテトチップスの量少ないから、週1ぐらいならいいんじゃないの？いいと思いますよ。ゆきちゃんお仕事も忙しそうですしね。なんか、それぐらいでストレス改善できるんだったら、解消できるんだったら、いいとしましょうよ。もともとスレンダーな方なのでね、その体型を維持することだけはとりあえず頑張っていただいて、あとはいいと思います。もう一方からメッセージ頂戴しました。おかみさん、いつもありがとうございます。私も買い物依存症的な行動あります。脳がイヤイヤしてる時にムラムラきます。ゾゾをうろうろしてセールやクーポンを使いたくなります。わかります。ほんとね、脳がイヤイヤしてる時にムラムラくるんですよね。私も全く同じです。今週もですね、仕事が切羽詰まっていたもんで、一本デニムを買ってしまいました。はぁ、でも、前からね、欲しかったやつなので、いいということにしましょう。おかみさんのメッセージに戻ります。ドラマ春になったら面白そうですね。あらすじを聞いただけで泣ける。私は今期は虎に翼を見ています。人がたくさん死ぬミステリーや恋のさや当て的なドラマはあっさり離脱しがちな私ですが、毎朝15分のルーチン、女性と社会と幸せと身近なテーマで終えてます。 おかみさん、この後ね、自治会についても書いてくださって、もうわかるわかると首がもげんばかりに、うなずかせていただきました。ありがとうございます。そうそう、ドラマ、虎に翼。これもね、私の周りのいい女たちがみんな見てますね。かくいう私も、リアルタイムでは見れないので、録画して見ていますけれども、今のところすごい面白い。若干ちょっとなんだろうな、ジェンダー論に重きが置かれすぎ傾向もちょっとあるかなという気もしますが、いやいや、いいんですよ、いいんですよ。それぐらいね、極端にやってようやく伝わるメッセージっていうのもあると思いますし、まあ、まさにね、女性第1号の弁護士さんのお話なんで、そりゃあいろんな、重圧だったり、邪魔立てみたいなものを跳ねのけて、多分進んでいくお話だと思うんでね、当時の女性の苦労というのは思いっきり描いていただいていいんじゃないかなと思っておりますよ。伊藤沙莉ちゃんがとにかく魅力的ですよね。まあ朝のね、ドラマ、当時の時代的にあんなにこうはっちゃけた子がいたかなというと、それはないかもしれませんけれども。でもそういう時代交渉的なところは飛ばしても、朝に元気をもらえるという意味ですごくいいキャストだなと思ってます。もともとはお母さん役の石田ゆり子さん目当てで録画も始めましたけれども、今はもう本当に伊藤沙莉さんが魅力的で、沙莉さんが楽しくて見てるっていうようなとこが私もありますね。主題歌もいいですね。米津玄師さん、さよならまたいつか。これ YouTube で MV 見たら、なんかすごいおどろおどろしくて怖かったんですけれども。まさかあんな映像があんな爽やかな曲についているとはと。まあ爽やかじゃないのかもな。歌詞ちゃんと読んでみよう。おそらく一ひねり二ひねりある曲なんでしょうけれども、このオープニングも含めすごくいいなと思いながら毎日見ております。最後にもう一つ紹介させてください。かおりさんからいただきました。もう何回目だろう。大豆田とわ子と三人の元夫を見ています。いろんなことを考えさせられる。楽しいばかりが人生じゃないけれど、それでも生きなきゃならない。そんな切なさや人生の愛おしさを感じるドラマです。最近だと朝ドラの虎に翼。女性だからぶつかる理不尽さを乗り越え、強く生き、戦って道を切り開いてくれた先人の女性たちに感謝しながら見ています。そして私はストレス溜まると急に辛いものが食べたくなります。といただきました。ありがとうございます。大豆田とわ子と三人の元夫はすごい評価高いですよね。恥ずかしながら私実は見ておりません。というかね、見始めたんだけど、数話で挫折しちゃったんですよね。これ多分ね、まだ面白いとこまで行けてないのに挫折したんだと思うんだよな。でも本当私の周りで当時放送されてた時も見てる人たくさんいましたし、面白いっていう声をたくさん聞いたので、そしてネットフリックスで配信されてて、やっぱね、私多分ターゲットにされてるみたいで、しょっちゅうね、出てくるんですよね。今このドラマ人気だよみたいなやつで。なんで見ます、見ます、見ようと思います。松たか子さん大好きですしね、元3人の夫役のかくちゃんとかもみんな面白い人たち、松田龍平くん、岡田くんもね、みんな魅力的なキャストなので、これはやっぱ見なきゃいけませんな。見ます。でやっぱね、朝ドラだよね。そうそう、働く女の人は余計いろんなことを多分胸にこうグッとくるものを抱えながら見てるんじゃないかな。特にアラフィフ以上ぐらいの世代の方だとね、まだまだ男女雇用機会均等法とかも名ばかりで、実体化してなかった頃にちょうど新卒とか若手中堅時代を過ごしてきた方だと思いますので、まあ、やっぱりね、なんか思うようにならないことっていうのがまだまだあった時代、なんとなくこうトラちゃんほどじゃないけどっていうので身につまされるものはありますよね。あとはやっぱりそうは言っても、我々が社会でなんとかやってこれるっていうのは先人たちのおかげっていう、本当香織さんが書いてくださった通りの感謝の気持ちもありますし、いろんな生々しい感情を持ちながら見れるドラマかなという気はします。今回多分いつもよりちょっとだけ長尺になっていると思うんですけれども、 こうして話している間にもハチの手術が終わっているといいな。皆さんにお付き合いいただいたおかげで20分ほど時間を使うことができましたので、この後もうちょっと、あと2時間ぐらいですかね、麻酔から覚めましたよと病院から連絡が来るまでドキドキしながら待ちたいと思います。お付き合いありがとうございました。ではまた次にお耳にかかる時までごきげんよう。